マタイによる福音書第23章の23節から26節まで。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。八家、イノンド、ウイキョウの十分の一は捧げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もないがしろにしてはならないか。ものの見えない案内人、あなたたちはブヨ一匹さえ越して覗くが、ラクダは飲み込んでいる。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。ものの見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。ブッダの教えに、私は知っていると思っている人は愚か者というものがあります。私は知らないという人は愚か者ではないとブッダは続けています。知っていると思っている人は愚か者で、知らないという人は愚か者ではない。私は正しいという考えに固執したら、他人の意見を聞こうとはしません。それは自分の振る舞いを直すことをしないということだということです。私は知っている、私は正しいと言い張る人には、もはや教えてくれる人や協力してくれる人は現れない。だから愚かだとブッダは言います。そういう人は結局仕事ができなくなり、自分を苦しめることになるという教えです。確かにそうだなというふうに思います。イエス様は律法学者やファリサイ派の人々に対して、あなた方偽善者は不幸だというふうに繰り返して告げています。彼らに、あなた方は物の見えない案内人であるというふうに言っています。これは厳しく非難されています。物の見えない案内人だ。それはなぜかというと、彼らが言うだけで実行しないからでした。人には重荷を負わせておきながら、自分たちは正しいという態度を非難されたのだというふうに思います。今日の箇所はまたその後にも続いていきますが、7項目にわたる不幸の宣言というのが実は今日の箇所です。そしてなぜ不幸かというと、その理由が述べられている。しかし共通して言えるのは、彼らは何をしているか分かっていないことが原因だという、そのことなのでしょう。多分自分は正しい、自分は知っている、そういうふうに思っているので、自分が何をしているか分からなくなってしまったということかもしれません。まだ高校卒業してすぐの頃ですけども、石川達三さんの青春の砂鉄っていう本を読んだんですね。なぜ読んだか自分も分からないんです。なんか本屋に行ったらかっこいいですよね、青春の砂鉄みたいな。10代の頃ってとてもそういうの憧れるんですよね。内容は全く覚えてないんですよ。なんか学生運動かなんかの話だったと思うんです、青春の砂鉄で。しかしその中の一言だけは覚えてるんですね。で、何かというと、相手にも正義があると思わない限り話し合いなんてできるものではないという一文が今でも覚えてますね。相手にも正義があると思わない限り話し合いなんてできるものではない。まだ10代の頃であったので、その言葉の意味が本当わからなかったんですよ。相手に正義を認めたら話し合いなんかならないし、自分の意見も通らない、そう思っていたんですね。しかし、それから40年も経ってしまうとですね、いや、そうでないなって、この言葉は真実かもしれんなと最近思うんですね。相手にも正義があるということで、自分勝手にならなくても済むっていうことだろうな。相手の立場をまず考えて、そして相手が何を言わんとしているのか、相手は何を正義と思っているのかが分かれば、話し合いが次に進んでいくし、第三の案みたいなものが出てくるだろうし、より発展的にやっぱり良い方向に向かっていくんだろうな。そういう意味では、この青春の砂鉄のこの一文に出会ったっていうのは、とっても自分にとっては恵み大きいことだったなと今は思います。イエス様は物の見えない案内 あなたたちはブヨ一匹さえもこうして覗くがラクダは飲み込んでいる。ブヨって本当に小さいものなんですけども、それは覗くけども大きなラクダは飲み込んでいると批判されています。自分たちが正しいと思っている律法学者やファリサイ派の人々に物の見えない案内人だというふうに厳しく言われます。自分の考えばかりに固執していると大切なことは見えなくなるんだよ。大切なものが見えない人たちが教えることは小さなことに執着するばっかりだよ。大きな恵みを見逃してしまっているんだよ。そのことをイエス様は弟子たちに教えてられたのかもしれません。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ともすると私たちは自分が正しい、自分こそがいいことを言っている、そのことを思いがちです。しかし神様、その時には私たちに御言葉をください。私たちが正しいのではなく、あなたの御言葉に立つ時に私たちが正義を語られることをどうか教えてください。今日もまた大江教会に集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。それぞれが生きている場で御言葉を通してあなたの祝福のもとへとなれるようにしてください。病のとこにある兄弟姉妹のとこには、あなたがしか与えることのできない癒しの御手を述べ、そして看病しておられる家族の上には慰めを与えてください。悩む者、苦しむ者、絶望の淵に追い込まれているものがあります。あなたは自らが強い力の御手を持ってその方々を導いて、あなたの御言葉に立つことができるようにしてください。今日もまた私たちの人生をあなたが共にいて守ってください。この祈り、主イエスキリスト皆を通してお前にお捧げいたします。アーメン。